DX 企画書のネタ帳。皆さんおはようございます。今日も DX してますか？ DX 企画書のネタ帳は毎日配信しています。デジタルトランスフォーメーションを軸に、近森充が持っているいろんな経験や知見、それからあることないこと、ないことはあまりませんけれども、いろいろとお話をしていますので、皆さんよかったらですね、 Twitter とか、Facebook とかそっちの方もですね、ぜひフォローしてください。はい、ということでですね、ちょっとタイトルコールもですね、少し違う風に言ってみたんですけれども、なかなかあれですね、まあ1年ぐらいですね、ずっと統一したこうタイトルコールとかね言ってたんですけど、なんでしょうね、今日もですね、実はあの本編の方ですね、本編の方の収録をしたんですね。で、今日はですね、その NFT の、新しいですねプロジェクトが動いておりまして、そのザ・ミステリアス・グレイスというですね、新しいプロジェクト、新プロジェクト、これがですねリリースが1月に、まあ1月決意ですよね、1月にこうリリースするということで、まあ、そのね、アーティストね、あのアートを描いてくれているクリエイターのですね、湯浅瑞希さんという人と、あとはね構成作家の堀内隆さん、まあ、今回のザ・ミステリアス・グレイスでも、ウェブのディレクターをしていただいてるんですけども、その、2人と、あと私とね3人で本編の方もね、まあ、いわゆるその定談というんですかね、まあ、あのゲストに湯浅さんを招いてっていう形になるんですけども、それでね収録したんですよね。でその時もね、あの最初の出だしとかでこう喋ってるんですよね、そのタイトルコールとかって。まあ今回特別編なので、特別編というかね、湯浅さんをお招きするということで、そのタイトルコールもですね、少しこう変えてやったんですけど、あのね気づいたことがあるんですよ。やっぱりね言いにくい言い方ってあるんですよね。これね前も言ったかもしれないんですけど、例えば DX 企画書のネタ帳ってすごく連続して言うと、あのね詰まるところがあるんですよね。これ言いたくないですよ。自分はあの滑舌がいいと昔から思っていたんですけれども、やっぱりですね滑舌悪いんですよね。だから言いにくいんですよ。で皆さんもね一緒にしましょう、一緒にしましょうじゃねえよ一緒にやってみましょう。近森充の DX 企画書のネタ帳っていうのを全部つなげて言ってみてほしいんですね。まあ、近森充のはいいかもしれないですけど、DX 企画書のネタ帳って、滑舌よく言ってみてもらえません？せい。何言ってんですかね。うん、これねなかなか言いにくいですよ。でねこれね、あの自分だけかなと思ってたんですよね。あの DX 企画書のネタ帳って、この企画書のネタ帳っていうこのあたりなんですよね。企画書のネタ帳だから意図的にちょっと切ってたんですよね。 DX 企画書のネタ帳っていう風に、あの企画書のネタ帳っていうのが言いにくかったので、 DX 企画書のネタ帳っていう風にね区切って言ってたんですけど、それがねなんかね堀内さん的にはですね、あれなんか止まっちゃったんですかみたいな感じ、ちょっとあの、なんだあのマイクがおかしかったんですかねみたいな風に聞こえたらしいんですよ。で僕自身はね、あの意図的に DX 企画書のネタ帳っていう風に切った方が言いやすかったからそういう風にしてたんですけど、なんかねやっぱ違和感があるらしいです。だから DX 企画書のネタ帳っていう風に言ってほしかったらしいんですよね。で堀内さんはあの DX 企画書のネタ帳ってね流暢に言うんですよ。で流暢に言うんだけど、気になってる自分から聞いて、自分気になっている近森充が聞いてると、やっぱり詰まるんですよね。なんかあんまりこうグニュグニュってなっちゃうんですよ。グニュグニュっていうのは分かりますかね。 DX 企画書のネタ帳ってなんかこうニャニャニャニャニャニャニャってなるの分かります？ DX 企画書のネタ帳ってすごく言いにくいんですよ。はい、皆さんも言ってみてください。 Say you。 はい、なかなかねこれがね難しいんですよね。まあいいやということで、ちょっとおかしいなと思いながらですね、まあ何回か撮り直してですね、まあそれで本編の方を撮って、それ1月4日に、配信、前編が1月4日で、その後1月の12ですかね、11火曜日だと思いましたから12が、その、NFT のねザ・ミステリアス・グレイスを語るの後編ということになりますので、ぜひですねご視聴いただきたいなというふうに思います。そう、あのもう一個あります。あのねぜひお聞きくださいっていうのも、言いにくいんですよ。これやってみてほしいんですよね。DX 企画書のネタ、DX 企画書のネタ上、ぜひお聞きくださいって。 自分で言うのもなんですけどね、言いにくい。DX 企画書のネタ帳をぜひお聞きくださいってね、このお聞きくださいってのお聞きくださいって言えます？普通にお聞きくださいって。で、堀内さん的に言うとね、あの堀内さんシナリオ書いてるんですよ。だからそのね、 DX 企画書のネタ帳、あ、本編なんだかわかんないけど、ぜひお聞きくださいっていうのを堀内さんがテキストで書いてあるんですよ。だから僕はなんで今日そんなこんな話してるのかわかんないんですけど、まあ、滑舌の話を、ね、今日しましょうっていうことになるわけですから、いいんですけど、これね、堀内さんがシナリオライターとしてね、あのぜひお聞きくださいっていうのを書いてるわけですよ。で、僕はそのままね、ぜひお聞きくださいっていう風に言いたいんだけど、言えないんですよ。ぜひお聞きくださいって、お聞きくださいって言えます？ちょっとね、はい、声優もう言ってほしいです。本当に皆さんにね、ぜひやってほしい。いや別にね、音声配信とかこういうね、あの、私もね、講師業っていうね、あれですけど、セミナーでね、いろんなところでお話ししたりとかするんですけども、やっぱり自分の言いやすい言い回しにね、変えます。うん、だからぜひお聞きくださいっていう風に言っても多分ね、あの自分自身が言えないんですよね。だからなんて言ったんだっけな、ぜひご視聴くださいって言わなかったな、ぜひ聞いてくださいねって言ったんだ。そうそうそう、言い換えたんですよ。あの、こういう風に言っていいって言って言い換えたんですよ。でもこれって多分その放送作家とかそういう人たちが、まあテレビとかね、ラジオとか本当のですよ、プロのやる、私たちはプロではないという風に思って仕事してるわけではないし、あの放送やってるわけではないですけれども、ただ本当の意味のね、ナレーターだとかアナウンサーだとかっていうのはやっぱり滑舌よくね、トレーニングとかもされているでしょうしね。それから今みたいなそのこう言いにくい言い回しっていうのは多分シナリオライターの人もね、書かないんだと思うんですよね、テキストでね。で、今回の話でいくと、ぜひお聞きくださいは言いにくくて、私はやめまして変えてもらいました。ぜひ聞いてくださいねに変えたはずです。はい、変えました。あの、その辺もですね、合わせて本編の方ですね、聞いていただくと面白いんじゃないかな、なんていうふうに思います。いや、面白くないかもしれないですね。ただ単純に近森充が、あの、噛んでるなっていうのを聞くだけなので、あんまり楽しくはないかもしれません。はい、ね、まあ、せっかくなのでね、この話ちょっと続けていきたいなというふうに思うんですよね。まあ、かれこれですね、私は、あの、口から生まれた男っていうふうにですね、小さい頃から言われていてですね、まあ、それぐらいですね、話すのも好きですし、それから人前で何かをするっていうのも好きですしね、まあ、あの、好んで人前に出ます。ね、まあ、そうですね、中学生の時から、ギターを始めて、高校の時にはやっぱりね、人前に立って、ギター弾いたりね、歌を歌ったりとかっていうことをしてましたし、からね、まあ、それから成長すること、あの、ね、歩行天ブームなんていう時には歩行者天国でね、ギター持ってね、ね、ギターかき鳴らして、歌歌ったりとかってしてたんですよ。その時ね、3ピースのバンドだったんですね。最初4人のグループを、組んでたんですけれども、自分で作った歌を人に歌われるのがあまりにもですね、あの、自分自身納得ができなくて、自分自身で作った歌や曲はね、自分で歌えっていうですね、なんかわけのわからない、あの、脅迫観念に駆られましてですね、それで、まあ、あの、まあ、いろいろね、あの、紆余曲折あってボーカルが辞めてしまったので、あ、まあ、あの、会社を辞めてしまったからっていう、その時ね、会社だったんですけど、会社を辞めて、あの、僕がじゃないですよ、そのボーカルが会社を辞めたっていうのを機にですね、まあ、一回解散してですね、で、あの、まあ、僕が3ピースバンドになって、で、歌と、まあ、ギターとね、あの、歌を歌うっていうことになったわけなんですよ。で、それは、まあ、それでいいんですけれども、まあ、そのね、なんでその話しのわかんないですけども、まあ、そんなのであるようにですね、自分自身がやっぱりね、こう、外に出てるか、みんなの前で何かをね、披露したりとか、演奏したりとかね、それから歌ったりとか、それから講演したりとかね、パフォーマンスですね。パフォーマンスをするっていうことがね、自分自身大好きなんですよ。だからこそ、今でもね、こうやって音声配信毎日続けていてもね、全然苦になりませんし、それからね、あの、歌って踊れる営業マンって言っているようにね、あの、会社の仕事でも率先して営業は自分でやってきて、ね、仕事を取ってくるようにね、まあ、仕事を取ってくる仕事が大変な仕事を取ってきちゃうから、あの、大変だってよく言われますけどね、あの、いいことばっかり言ってくるからね、あの、後々処理するの大変ですとかっていう風に、まあ、社員にも言われたりもしますけれども、それでもやっぱりね、あの、自分自身がやっぱり先頭に立ってとか率先して、何かをするっていうことが嫌いじゃないんですよね、これがね。まあ、そんなのも相まってですね、やっぱりこうね、新しいもの好き、それから、活動好きだし、みんなと一緒に何かをするのも好きなんですよね。本当はね、みんなで何かを一緒に成し遂げるって大好きなはずなのに、なんか ね、会社はあんまりね人数多くならないんですよね。まあパートナーさんを含めるとね 5,60 人ぐらいになるので、まあそういう意味ではね、あの、今時で言うとね、そのなんていうんですかね、その独立系の人たちが周りにパートナーとしてくっついてるっていうですね、まあ非常にこうフラットな組織というかね、まあダオ的な組織とはね全然言わないですけれども、本当にその、まあ会社を少人数で、ね、オペレーションしながら、そういったね、あのプロフェッショナルですね、本当にプロの先生たち、中小企業診断士とか IT ストラテジストとかね、まあ、そういうね、プロの人たちと一緒に仕事をするっていうのをね好んでやっているので、まあそれはそれでね、あのいいのかなというふうに思っていますが、まあそれでもね会社はねなかなかね人数がね増えないんですよね。まあ、一番最初にね、あの沖電機の関連会社にいた時に巨大な組織っていうのにね、やっぱりこう、巨大な組織というところにいて、そんななんつうかね手詰まり感というか、あの頭打ち感というかね、なかなかこう、思うように自分が考えているほどの行動はできなかったっていうね、まあ、そういうのもあってか、やっぱりね組織は小さく、コンパクトで、ね、こうみんながそのなんていうのかな、なんですかね、みんながこうね、責任を持って、責任を持ってっていう言い方もちょっと違うんですよね、うん、まあ自由に何でもできるようなそういう組織にしたかったっていうのがあるんですよね。だからこそまあ自由度が高いっていうのと、自由度が高すぎるがあまり、自由度を嫌う人はね離れていっちゃうんですよね。ここがまた問題です。難しいんですよね。やっぱりね縛られるの大好きな人が結構多くて、今いるメンバーはね結構ね縛られずにね自由奔放にやっていて、まあ、自由奔放がためにですね、こう交わる部分が少なくてですね困ってしまう時もたまにあるんですけれども、それでも今のメンバーっていうのは割とも自由に、やっています。で、そういったさっき言いましたように関わるっていうね、そのいわゆるなんですよね、そののりしろみたいなところがねこうくっついて関わるようなところっていうのがねちょっと希薄になってしまうところもねこのコロナのところであったりしてですね、まあ、ちょっと軌道修正というか方向修正とかね、それはまあ会社の代表の近森としてはですね、やっぱりこういろいろ考えて動かなきゃいけないのかなっていうふうに思うところもありますね。まあ、そんな感じでやっているですよ。で、何が言いたいかというとですね、まあ、近森光はですねそうやって歌って踊れる営業マンらしくですね、まあ、いろんなところでこう自分自身をね発信するっていうことに、全然苦にならないということなんですね。あとはですね、まあ、営業マンらしくですね、とにかくへこたれないというところがあるので、まあ、1回2回断られたぐらいじゃね、まあ、皆さんね私の、リクエストとかね私の要求をね断ってみてくださいと、1回2回じゃ断られたって全然へこたれないし、それから、まあ、断られたらね断られた以上にですねさらにねバージョンアップしたね案を持ってったりとかね、なんか負けず嫌いなのかもしれないですよね。自分ではねあんまり負けず嫌いってあんまり思ってないんですけれどもね、やっぱり負けず嫌いなのかもしれないですよね。まあそういったところがあります。なので今回ですねその NFT の話もですね、ザ・ミステリアス・グレイス、これをやりたいって言っている、大きな理由の一つ、まあ理由はねいっぱいあるんですけれども、個人的な理由の一つ、ね、でいけばですね、やっぱりですねこの Web3 の業界とかブロックチェーンとかねテクノロジー、これを相手にしているので、やっぱりね近森充何者なのっていうところをねしっかりとやっぱりね表現したかったっていうのがあると思うんですよね。まあ、言い方変えると売名行為ですよね、やっぱりね、やっぱりねこう NFT のなんていうんですかね、やっぱりコレクションというかねプロジェクトをやっぱり自分でやっぱり走らせてみて、でさらにそのコレクションを持っているっていうこと自体にね、まあ言い方悪いですけどステータスを持ってるみたいなね、まあ会社やってますっていうとね、まあそうなんだ会社やってるんだ社長なんだみたいなのってあるじゃないですか。だからそれにちょっと似てるのかもしれないですね。ファウンダーやってますとかコミュニティ持ってますとかっての主催やってますっていうとね、なんか主催やってますっていうとね劇団の主催の字が違うんですけどね、一緒でもいいんですけど、主催してますっていうとなんか劇団やってそうでね、劇団とかねそういったなんですかね、なんかねこう変わった人たちをねこう束ねているようなねサーカスみたいな感じの話ですね。あ、そうそう、サーカスって言えばね、たまにね猛獣使いっていう人がいるんですよね。私のね近くにもね猛獣使いっていう人がねたくさんいてですね、まあ例えばエンジニアっていうねスーパーエンジニア、いやもっとクレイジーエンジニアですよ。クレイジーなエンジニアをねこう上手に扱うね人、それがね猛獣使いっていうらしいんですよ。で私はね自分自身がね猛獣使いだなんて全然思ってなくて、まあただねある意味での猛獣使いだというふうによく言われてます。まあたまにはですね私が猛獣になることもあるので、まあ持ちつ持たれつっていうこともあるのかなというふうに 思いますけども、まあ、いいですよね、年末だからね、こんな話しててもね、うん、申し訳ないですね。本当にためになる話かどうかなんて全然わかんないです。まあ、ためになる話を一つということで言えばですね、その1月4日のですね、NFT ザ、なんだ、ミステリアスグレイス、なんだってことないですね、ザ・ミステリアスグレイス TMG のですね、こうね、放送を撮りました。その時にですね、もう本当にね、ノーロードマップとかね、なんかノーホワイトペーパーみたいなことをね、よく言ってる人がいて、私もね、そんなようなことをね、この、プロジェクトにはね、言っちゃおうかななんていうふうに思ってたこともあるんですけど、でもね、全然そんなことないんですよ。やっぱりね、話せば、言語化すればね、あ、そんな風に考えてるのね、あ、こういうプロジェクトなのねっていうのをやっぱり感じていただけるんですよね。ただそれをね、正面にして出してないし、なんかね、ホワイトペーパー的にね、出してるわけでもありませんし、ホワイトペーパーっていうのかな？ホワイトペーパーっていうんでしたっけ？なんかね、そういった企画書みたいなものを出してるわけでもないですしね。うん、まあ、これからツイッターの、公式ツイッターの方でね、いろいろ発信はしていこうかなというふうには思っています。まあ、その中でですね、私たちの思いを伝えていきたいなというふうに思います。で、1月の中旬から後半にかけてね、プロジェクトのローンチをしたいなというふうに思っている。ローンチはしたのか。ただ、ホームページですよね。やっぱりウェブページっていうものをですね、しっかりとこう出した方が、後々皆さんにもね、こう見ていただけるところも増えると思っていて、あと、で、私は口でね、いつもこうやって放送で言ってますけど、じゃあミステリアグレースってどんな絵面なのと、絵柄なのと。で、ツイッター見に行けばわかると思うんですけれども、やっぱりね、ウェブページないとね、なかなかね、見に行かないじゃないですか。なので、そういった意味で今、ホームページ作ってますのでね、もう少々お待ちくださいということで、もうね、年末年始に入っちゃいましたんでね、なかなかですね、それができないんですけれども、まあ、1月の中旬ぐらいまでにはちょっとリリースしたいな、なんていうふうに思っています。はい。ということで今日はですね、取り留めもない話をしてしまいました。今日のタイトルをつけるとしたら何でしょうか。そうですね、近森の滑舌が良くないので滑舌が良くなりますようにっていうようなお話なんでしょうかね。うん、違うな、どういうタイトルつけようかな。そうね、まあ、NFT 入門ね、特定のプロジェクトを立ち上げる、違うな、なんか考えて、放送回のタイトルにします。年末ね、大変ですね今日はね、今日はっていうことないな、今日じゃねえや、この放送があるのは12月30日の、年末の大晦日の前の日です。そう、金曜日ね。何があるかっていうとね、銀行最終日なんですよ。だからね、会社としてはこの最終日にね、パートナーさんに銀行のね、銀行のじゃねえや、そのパートナーさんにね、お金の振り込みをしたりとか、それから、お客様からね、お金の振り込みを確認したりとか、やっぱり入りと出がしっかりしないとね、いけませんからね。で、しかも俺が年度末ではなく年末なんですよ、ただ単にね。だけど、やっぱりこのね、31日はお休みってことになります、銀行がね。だから30日に、この処理をしなくちゃいけないということになって、世の中的にはですね、皆さん、うちの会社もそうですけれども、もうね、年末年始の休みに入ってるんですよね。だけどもね、これは社長とかね、経理の担当者の方、本当お疲れ様です。関係ないですよね。やっぱりこれね、最後の最後までね、締めなければいけないっていうことがありますので、ね、12月30日、しっかりとですね、その日を締めたいなというふうに思います。はい。ということで、今日はこれで終わりたいと思います。今日も聞いていただきまして、ありがとうございました。ではまた。